藤田紀子です。青空文庫の作品を朗読いたします。では聞いてください。山本周五郎、面影。流行り病を病んで母の亡くなったのは、正之助が7歳の年の夏の末だった。母は優れて美しい人だったが、漆のようにツヤツヤとした黒髪と長いまつげに包まれた大きな目とに特徴があった。ことにその目は、瞬きをすると言いようのない美しい艶が現れ、一層顔が優しく見えるので、正之助はたびたび、母様、また瞬きをしてみせてとねだったものである。母はいつも微笑しながら、言われる通り静かにパチパチと瞬きをしてみせてくだすった。母が亡くなってから間もなく、父はお上のお申しつけで江戸へ去った。それまで父は奥納戸係の取り締まりをしていたが、殿様のおぼし召しでお蕎麦御用という重い役目に取り立てられ、江戸のお屋敷でお勤めをすることになったのである。あちらへ行って落ち着いたら、正之助も呼んであげるから。そう言って父は家来たちを連れて、秋の中頃に江戸へお立ちになった。父が去るとにわかに家の中が寂しくなった。広い屋敷の南は武家町に続いていたけれど、北側と後ろは久松山の総林で、夜更けなどには狐の鳴く悲しげな声が聞こえたりした。家族はおじい様と秋代というおば様と、それから正之助の三人になっていた。家来たちも多くは父の友をして去ったので、弥平という老家父のほかに侍が二人、下男と橋ためとで五人、それで全部だった。それにおじい様は隠居をなすっていたので、訪ねてくる客も少なく、いつも人越えの絶えなかったにぎやかな屋敷の中は、嵐の後のようにひっそりしてしまい、今まで気づかなかったおじい様の咳の声までが、いくつもの部屋を越してはっきりと聞こえるくらいだった。母の百花日の気が明けた日、おば様は正之助を仏間へ連れて行って座った。正之助さん、今日でお母様の気も明けました。明日からまたあなたは学問や武芸のお稽古にお通いなさるのです。私は亡くなったお母様からあなたのことをよく頼まれました。今日からおば様を母と思ってください。お父様もお留守ですし、おじい様はお体がお弱いのですから、しっかり勉強なさらないと世間の人に笑われて、お父様や亡くなったお母様の恥になります。ようございますか。おば様は仏壇の前でこうおっしゃった。おば様はその時20歳だった。丸顔で体つきのふっくりとにおやかな声の美しい人だった。秋代様の声を聞いていると春が来たようで、とよくみんなが言っていた。正之助がいたずらをして叱られると、いつもすぐに来てお詫びをしてくだすったし、武士の子にはふさわしくない、という父に内緒でいろいろなおもちゃを買ってくだすったこともある。どんなに甘えても決してすげなくされることのない、優しいおばさまだった。けれどもその時仏壇の前にきちんと座ったおばさまは、まるで人が違ったように思えた。言葉つきもきつかったし、正之助を見る目元にも なんとなく冷たい色があった。それから、これまでお稽古には助けに友をさせましたけれど、召使いたちの手が足らなくなっていますから、これからはお一人でおいでなさるのです。でも、それでは平節、身分の低い者の子のように見えますよ。あなたの心さえ正しくしっかりとしていれば、他人にどう見えようと気にかけることはありません。さ、もう一度お仏壇へお香をあげなさい。おばさまの様子があまり違うので、正之助はなんだか悲しいような気持ちになり、お香をあげながら、ふとお母さまのことを思い出した。それからいろいろなことが変わった。それまでおじいさまのおそばで寝ていたのを別に自分の部屋が決められた。朝もずっと早く、午前四時には起きなければならない。そして井戸端へ行って自分で水を汲み、顔を洗ったり、裸になって体を清めたりするのである。季節はもうすっかり冬になっていたので、正之助にはそれがずいぶんつらかった。そして朝な朝な重い鶴瓶の綱を手繰りながら、お母様が生きておいでなすった時は、こんなことはいつも誰かがしてくれたのに、と思って、自然と涙ぐむことがしばしばだった。お稽古から帰るといつもおやつの菓子がもらえたのに、それもやめになった。その上おばさまがなぎなたを持って武芸の練習を半時、一時間ほどするのである。だから夕食が済む頃にはまぶたの垂れるほど眠くなっているが、それからまた、素読のおさらいをしなければならないのであった。もっとはっきり、声をはっきり上げてお読みなさい。おばさまはピシピシとお叱りになった。ご両親が揃っているものと違って、少しでも人に劣ると、あれは片親だからとすぐに言われます。心を引き締めて、鳥取藩の誰にも負けない立派な武士にならなければいけません。その言葉を聞きながら正之助はじっと亡きお母様の優しい面差しを胸に描いていた。冬になって初めての雪の朝だった。起きた自分にはもう高げたも埋まるほど積もって、その上になおさらさらと乾いた粉雪が小闇もなく降りしきっていた。正之助はお稽古に行く支度をして玄関まで出たけれど、遠い塾までの困難な道を考えると急に嫌になり、なんだか気分が悪いから、と言ってやめようとした。おばさまは元気をつけるように、出かけてしまえば少しくらいの気分の悪いのはすぐに治ります、と繰り返しおっしゃった。しかしそれでも正之助が難っているので、どうしてもそんなわがままをおっしゃるなら、と言いながら正之助の腕をつかんで、裸足のまま玄関から門の外へぐんぐんと引き出した。
おじいさま！
正之助は泣きながら叫んだ。それから老家父の名も呼んだ。けれどおばさまは少しも力を緩めず、雪の中を引きずるようにして正源寺の墓地まで引き立てていった。そして正之助を母の墓の前に座らせ、ご自分も雪の上にぴったりお座りになった。私はあなたのお母様に、あなたが立派な武士になり、お国のために役立つ人間になるよう世話をしてくださいと、くれぐれも頼まれました。けれどもあなたは少しも私の言うことをお聞きなさいません。学問も武芸も本気になって勉強なさらないし、すぐにめめしくお泣きになったりする。その上こればかりの雪に恐れ、気分が悪いなどと偽りをおっしゃって、 勉強をお怠けなさるようでは、とても立派な武士になれる見込みはありません。亡くなったお母様とのお約束は守れないと思いますから、私はここであなたを刺し、自分も死んでお詫びをするつもりです。おば様はそうおっしゃると懐剣をお抜きになり、片手で正之助の襟をぐっとおつかみになった。正之助は青くなった。これから本気になって勉強します。きっと立派な武士になります。悪うございました、おばさま。どうかお許しください。口ではどのようにおっしゃっても、心が元のままでは同じことです。私も覚悟を決めているのですから、あなたも未練な真似をなさらないで、せめては潔く死んでください。さあ、ご一緒にお母さまのお墓を拝みましょう。死ぬことは怖くはありません。正之助はきっと目を上げて言った。けれども立派な武士にならずに死んではお母様のおそばへ行っても叱られます。おばさま、正之助はこれから本気になって勉強します。そしていつ死んでもお母様に褒められるような良い子になります。どうぞ、今度だけお許しください。お願い申します。おばさまの方が引きつるように震え、目をおぬらしなすったようだった。そしてしばらくの間、正之助の顔を見守っていらしったが、やがて静かに襟をつかんでいた手を離した。ようございます。今おっしゃった言葉を、お信じ申しましょう。では、お家へ戻って、早く塾へおいでなさいまし。その時のことはいつまでも忘れられなかった。夜更けなどにふと目覚めて、新刊とした久松山のあたりに狐の鳴く声を聞いたりしても、もう頭からヤグをかぶったりするようなことはなく、と闇の中にお母様の顔を思いながら怖さと戦った。お母様がお望みなさるような強い子にならなければ。そう思って歯を食いしばった。一度はおぼろげになった母の面影が鮮やかによみがえってきたのはその頃からだった。裾へ引くほどもあったお美しい黒髪。いつも静かに微笑を浮かべておいでになるお口元。そして瞬きをすると、言いようもなくお優しい艶の現れるあのお目など、いろいろなことが生きていらっしった頃よりもまざまざと、本当にまざまざと思い描くことができた。ああ、お嫁入りの話なのだと思い、正之助はじっと耳を澄ました。
一体お前は秋山へ嫁ぐ気持ちがあるのかないのか、それをはっきり言ってごらん。
おばさまのお返事は聞こえなかった。正之助は、おばさまがお嫁にいらしたら、と考えるだけで体が伸び伸びするような気がした。
おじいさまならお優しいから。
そうすればこんな窮屈な毎日ではなくなるに違いない。そう思いながらふと、
おばさまは早くお嫁入りなさるといい、
とつぶやいた。するといつの間にか後ろにおばさまが来ていらっしゃって、その姿勢は何事です。勉強なすっているのですか、遊んでいるのですか、と厳しい声でおっしゃった。あまり不意のことで、正之助は胸の鼓動が止まるほどびっくりして、慌てて筆を取って草紙に向かった。それでもおばさまは、それ以上は何もおっしゃらず、静かにご自分のお部屋へ立って行かれた。
今の言葉をおばさまはお聞きなさらなかったのかしら。それともお聞きになったかしら。もしお聞きになったとしたらお気の毒だが。
そう考え巡らしながら、正之助は一人の時でも決してそんなことは口にすまいと自分に誓った。
お前も呼び寄せるとおっしゃったけれど、父からは来いという知らせはなかった。はじめのうちは待ちわびて、いつお呼びくださるのですかという手紙をたびたび差し上げた。
そういう時にはいつも、
おばさまがお厳しすぎるので悲しい、
と書いてあげたけれど、父からは決まって、侍の子はどんなに厳しく育てられても、厳しすぎるなどとは言わないものだ。父が江戸へおいでと言ってやるまでは、おばさまの申しつけをよく聞いて、どんなにも良い子に成長しなければならない。
そういうお返事が来た。
いつ来るお返事も同じことしか書いてないので、正之助はだんだんお手紙を差し上げるのがつまらなくなり、やがて決まったご挨拶をお送りするほかには、お便りを差し上げることも稀になってしまった。
月日が経つに従って、正之助は学問も武芸も目立って進み出した。
ことに鳥取藩は学問が盛んで、どの町の辻に立っても素読の声が聞こえると言われるくらいだった。町屋でもそれほどなので、武家はなおさら、随分抜きんでた秀才も多かったが、正之助はその中でも優れたものに数えられるようになった。
けれどおばさまは口癖のように、片田舎で少しくらい秀才と言われて慢心なすってはいけません。いつかは江戸へおいでなさるのです。お江戸には日本中の秀才が集まるのですから、もっともっと勉強なさらなければ笑われます。
そうおっしゃって、少しの油断もお許しにならなかった。そんな時正之助は、決まって亡くなったお母様の面影を忍び、
お母様がおいでなすったら、一度くらいは褒めてくださるだろうのに、
と思い、どんなことがあってもおば様を好きになってはあげないからと考えることがたびたびだった。
正之助が12歳になった春、お弱かったおじいさまが霜の消えるように静かにお亡くなりになった。お母さまが亡くなった時はまだ幼かったので、悲しみもそれほどではなく、かえって月日の経つほど悲しみが増すばかりであったが、おじいさまの時には随分悲しく、泣いても泣いても涙がせき上げてきて、幾日もの間、目を泣き晴らしていた。おばさまのお嘆きは見るのもつらいほどで、わずかな日の間に見違えるばかりお痩せになった。そういう中にもうれしかったのは、21日の忌日に江戸から父が帰っておいでなすったことである。5年ぶりでお目にかかる父はいくらかはお老けになったけれど、顔色などはつやつやとしてご健康そうだし、立ち居や言葉つきなどはずっと意がおつきになり、いかにも重いお役目にふさわしいお人柄になっておられた。
立派な体に成長したな。14、15くらいには見えるぞ。どれ、立ってごらん。
父はそう言って正之助を頼もしげな目でご覧になった。
正之助は嬉しい中にも、おばさまはどんなふうに父の言葉をお聞きなすったかと思い、
どうです、父はこんなに正之助を喜んでくださいますよ、
と言いたい気持ちで、 大きく胸を広げるのだった。喜びはそれだけではなかった。正之助は父と一緒に江戸へ行くことになり、35日の気が明けると母のお墓にお別れをして、生まれて初めての旅に登った。季節は晩春で、野山には色とりどりの花があり、移りゆく遠山の青、流れる雲の白など、目につくものがみんな楽しかった。山界の道が幾日も続いた。指の切れそうな冷たい川を渡った。丹波の国へ入ってから、雨に降り込められて3日ほど宿で過ごしたこともあった。京では名所を見せていただき、大阪へも足を止めた。けれどそれらのものを全部集めても、遠江の国で初めて富士のお山を仰ぎ見た時の大きな驚きには比べることはできなかった。正之助が江戸のお屋敷に着いたのは5月の半ばのことであった。江戸へ出た正之助は、間もなくある高名な学者の塾へ入門した。その塾は規則が厳しくて、なかなか普通のものでは入門できないのだが、正之助は素読吟味。入学試験のようなもの、もう難なく通り、ずっと年長のものを飛び越して入門することができた。その時父は、なかなか正之助は偉いのだな。そう言って、お嬉しそうな笑い方をなすった。正之助も嬉しかった。その夜はなかなか眠れず、何度も父の言葉を口の中で真似てみた。お母様、正之助は偉いでしょ？ね、偉いでしょ？そんなことをつぶやいていると、亡き母の面影が宙に浮かび、優しく瞬きをなすって、幾度もうなずいてくださるように思えた。鳥取の国元で抜きんでたように、江戸屋敷でも間もなく正之助の名は評判になった。学問に優れただけではなく、武芸の道場でも、年長の人の目を集めた。けれども正之助はそれで慢心するようなことはなかった。朝はいつも4時に起き、冬のいてる中でも裸になって身を清めた。夜は更けるまで机から離れず、父に叱られてから寝るようなことがしばしばだった。明くる年の2月のことだった。父は正之助を居間へ呼んで、しばらくよしな仕事を話していたが、やがてふと笑いながら、
どうだ、鳥取へ帰りたくはないか、とおっしゃった。
正之助はすぐに、いいえ、決して帰りたくはございません。江戸へ参ってから正之助は本当に生き返ったような気持ちですもの。そうお答えをした。父は意外なことを聞くという様子で、しばらく正之助の顔を見ておいでになったが、次第にお顔色が険しくなり、やがて膝をお正しになって、
お前はまだ、おばさまが厳しく育ててくだすったことの意味をよく知らないのだな。父はそうは思わなかった。お前が心からおばさまに感謝しているものと信じた。よく考えてごらん。母が亡くなり、父が江戸へ去った後、おばさまは若い女一人の手でお前をお育てなすったのだよ。お前の気に入るように、お前の喜ぶように、好きに任せて育てるのは造作もないことだ。けれどもしそうしたとしたら、 お前はどんなふうに成長しただろう。世間でよく、おばあさん子は三文安いと言うが、それは甘やかして育てた子は、世の中へ出ても役に立たぬという意味だ。お前は今、学問でも武芸でも人に負けない子になっている。それはお前が熱心に勉強し、よく励んだからだ。お前の努力の賜物には違いない。けれど、それは後ろにおばさまがいて、絶えずお前を導き、力をつけて下すったからだ。ちょうど柱を支える土台石のように、おばさまが下からしっかりとお前を押し上げていなすったからだ。お前はそれに気がつかず、おばさまが厳しすぎるということを何度も手紙に書いてよこしたね。けれど正之助、よく考えてごらん。おばさまはお前を育てるために自分の一生をお捨てなすったのだよ。正之助はびっくりして目をあげた。父は悲しげに眉を曇らせながらおっしゃった。おばさまは秋山幸家という人のところへお嫁入りをするお約束があったのだ。三年も前からのお約束だった。けれどお前の母が亡くなってからお前が不憫で家を出る気になれなくなった。それで半年、一年とお約束を延ばしていた。秋山家からはたびたび厳重な掛け合いが来て、おじいさまはずいぶんお困りになった。そしてついにお約束は破談になってしまったのだ。こんなことはお前に言ってもよくはわかるまいが、おばさまは秋山家へお越し入れすることを本当は心から望んでいらしたのだよ。幸家という人はやがて重役にもおなりなさる身分だし、人柄も立派な方だった。お越し入れすれば、おばさまの一生はきっと幸せになれた。そしておばさまもそれをお望みなすっていたのだ。けれどお前が不憫さに、母のないお前を育てるために、自分からその幸せをお捨てなすってしまった。一生の幸せを捨てて、お前を立派に育て上げようとなすったのだ。父上様、もうおっしゃらないでください。よくわかりました。悪うございました。正之助は腕で顔を押さえながら泣き出した。本当にわかったのか。厳しくされるお前よりも、厳しくなすったおばさまの方が、どんなにつらかったかということがわかるか。わかります。正之助は考えが足りませんでした。おばさまに申し訳がないと存じます。わかればそれでよい。父は静かにうなずいて、それから少しは慰めるような調子でおっしゃった。では、 おじい様の一周忌が来るから、お前は父の代わりに鳥取へお帰り。そして法事が済んだら、おば様を江戸へお伴いして来るがよい。
花の旅とでも言おうか。二人の友を連れて江戸を立ってから、行く道の野に里に梅が散り、桃が笑っていた。駿河の国には桜が咲き染め、野には原毛が花むしろを敷いていた。正之助はゆくゆく、今日もまた花に暮らしつ春雨の、つゆの宿りを我に重なん。大阪の関の関屋の板びさし、まばらなればや花の盛る乱。などという金塊集の歌を口ずさみ、鎌倉の秀でた歌人の心を忍んだりした。鳥取の城下へ着いたのは3月10日のことだった。おばさまは1年前にお別れした時よりもいくらかお太りになったようで、お顔も明るく、目もさえざえとしていらした。お年若なのに、遠い旅をよくご無事でいらっしゃいました。そう言ってお褒めになったので思わず、おばさまに褒めていただいたのはこれが初めてですね、とお答えしてしまった。おばさまがちょっと悲しそうな笑い方をなすったので、正之助はいけないことを言ったと思い、すぐに座り直して、おばさま、正之助をお許しください。私は考えが足りませんでした。おばさまが厳しく育ててくださるのをただつらいと思うだけで、おばさまのお気持ちを少しも考えませんでした。でも今ではいろいろなことがよくわかりました。おばさまには本当にすまぬことばかりだったと思います。どうぞお許しくださいまし。そう言ってくださるのはうれしゅうございます。けれど、あなたはまだそのようなことを考えるには及びません。ただ一心に勉強なすって、お国の役に立つ立派な人になってくださればいいのです。おばさまはそうおっしゃって、正之助にそれ以上何もお言わせにならなかった。でもお嬉しかったには違いなく、お顔つきのどこやらに、それからいつものほのかな微笑が浮かんでいるように思えた。おじいさまの方へが住んで、江戸へ戻る日が来た。一緒に江戸へお伴いするはずだったけれど、お墓守りをするものがなくては、とおっしゃって、おばさまはやはり鳥取へお残りになることになった。出立をする前の夜、更けるまでいろいろお話をして、正之助が自分の部屋へ帰ると、しばらくしておばさまがそっとおいでになった。もう寝たものとお思いになっていた様子で、有明の明かりに正之助が振り返ると、少しうろたえたような表情をなすって、キツネが鳴いても、もう怖くはないでしょうね、などと笑いながらおっしゃった。そして静かにお座りになったので、正之助も有明の火をかきたてた。正之助さん、あなたはいつもお休みになるとき、お母様おやすみなさいとお言いなすったでしょう。
ええ、そう申しました。
今でもそうお言いなさいますか。
ええ、そう申します。
おばさまはそうと というようにおうなずきになった。それからすぐに続けて、でも、お顔やお姿はもうお忘れでしょうね。と言い、気遣わしそうに正之助の目をご覧になった。正之助は力を込めて答えた。いいえ、覚えています。お美しいおぐしも、優しいお顔も、目をつむればすぐにありありと見えますよ。ねえ、おばさま、お母さまの目は、瞬きをなさると大変お美しくなったのをご存知ですか。正之助さんは、それもお忘れではなかったの。忘れませんとも、亡くなったって正之助にはたった一人のお母さまですもの。おばさまは急に、ありがとう、と言ってお泣きなすった。でもそれは悲しそうにではなく、おうれしそうな泣き方だった。本当のことをお話しいたしましょうね。やがておばさまは涙を拭き、静かにお顔を上げておっしゃった。私は、正之助さんのお母さまが大好きでした。血を分けたお姉さまのようにも、お慕い申していました。そしてあなたのお母さまも、私には大層親しくしてくだすったのです。お亡くなりになるときには、私をお呼びになって、あなたのことを繰り返し、繰り返し、お頼みなさいました。お母様には何よりも、あなたがお心残りだったのです。それでも私が固くお引き受けしますと、いくらかご安心なすったようで、子供はずんずん育つものです。亡くなった母のことなどは早く忘れて、元気に成長してくれますように、とおっしゃいました。おばさまは涙を拭くためにちょっと言葉を途切らせ、しばらくしてお続けなすった。お母様は死んだ母のことを忘れて早く元気に育つようにとおっしゃいました。あなたのためにそうお望みなすったのです。これが本当の母親の愛情ですよ、正之助さん。死んでゆく身にはいつまでも忘れずにいてほしいと思うのが人情です。亡くなった者には絶えず思い出してあげることが何よりの供養だとも言います。けれどもそれではあなたが強い子になれないと思いなすって、一日も早く忘れてくれるようにとお望みなすったのです。私にはそのお心がよくわかりました。とおばさまは言葉を継いだ。それであなたにお母さまを忘れさせたくなかったのです。私が厳しすぎたのも何かにつけてつらくしたのもそうすればあなたがお優しかったお母さまを思い出すからでした。あなたの心にあるお母様の姿をいつも思い出すようにと考えてのことだったんです。正之助さん、私のことは心配なさるには及びません。これからも亡きお母様をお忘れにならないで立派な武士になってください。 ああそうだったのかと思い、母とおばと二人の愛情に包まれた幸せを正之助は今初めて自分の身にひしひしと感じた。その夜半、鳥取へ帰ってから初めて狐の鳴く声を聞いた。